Podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、清らかに生きるについてお話しいたします。先日、東近江市で開催された市民の集いには、多くのリスナー様がお越しくださいました。関係者様の話によると、約800人の方が来られたんですが、8割方が河村妙慶の心が笑顔になるラジオのリスナーさんですよと教えてくださいました。また、講演をきっかけに、これからラジオを聞きますとお声かけをくださった方もおられます。改めてありがとうございます。早速番組のスタッフ、そして井村屋さんとも共有し、本当に皆さんで喜んでおります。ありがとうございます。さて、会場が東近江市と聞いたときに、真っ先に思い浮かんだのが、近江鉄道に乗れるということでした。近江八幡駅の改札を向かうと、なんと、現金で切符を買うんです。これも貴重ですよね。そして渡されたのが硬券です。硬いこの切符です。懐かしい。これだけでも私は、興奮してしまいました。また電車に乗ると私はいつも吉川英治さんの忘れ残りの木を思い出すんです。発車駅の東京も知らず、横浜も覚えがない。丹那トンネルを過ぎたところで薄目を開ける。静岡あたりで突然乗っていることに気づく。そして名古屋の5分間停車のあたりから、窓の外を見てキョロキョロし始める。この列車はどこへ行くのかと慌て出す。もしそんな乗客がいたら、吹き出すに決まっていると吉川さんの詩は続きます。人生というものが電車に例えられてるんですね。出発点である東京を出るときには何も覚えてない。横浜通り過ぎるときには気づかなかった。それで丹那トンネルを過ぎる頃ようやく薄目を開ける。そして静岡あたりで急に電車に乗っているんだなぁと気がつく。そして6時間ほど走って名古屋に到着する。それで名古屋駅での5分間停車。当時名古屋駅で、まあ、汽車が5分停車したかどうかっていうのも分かってないんじゃないかなと吉川さんはおっしゃいます。つまりこの列車はどこに行くのかと思い出した時に急に騒ぎ出す。あなたの人生でもあるんですよということです。さあもう一度振り返ってみましょう。東京を出るというのは誕生の時でしょう。そして横浜あたりはまだまだ幼子。丹那トンネルを過ぎる頃ちょっと薄目を開けるというのはこれは幼児の頃です。初めて下界というものを意識しだすんです。そして静岡あたりで急に、ああ、電車に乗ってるんだと気がつく。これが、まあ、青年期から壮年期の間なんですね。いわゆる人生ということを、ああ、これが私の人生なのかと感じていく。そして自分の人生どう生きたらいいのかということがだんだんと問われてくる。これが名古屋の5分停車。そしていよいよ老年期。一気に駆け抜けることはできない。すると私はこの先どうなるのだと急に騒ぎ出す。電車の中でそういうことを言ったらみんな大笑いするんですが、人生列車の乗客はあなたのことでもあるんだよと吉川さんはおっしゃるんです。皆さんどうですか？自分の人生を振り返ってみても、 その日その日を追われながら生活をしているところがあるかもしれません。どこへ行くのか、何をしようとしているのか、静かに自分自身に尋ねるという余裕もないままにバタバタと暮らしているんです。また家族とか仕事関係の中で私たちにはみんなといるという喜びもあるんですが、どうしてもギスギスしてしまうと人間関係の中で悩みイライラすることもあるでしょう。和やかな会話ができたらいいのですが、イライラした時は余裕を持てず、どこか相手の悪いところを責めてしまうところもないでしょうか。失敗した人に向かって、こんなことがわからないの？どうしてわからないの？とか相手を見下すこともあるかもしれません。その時はさも自分はわかっているようなんですね。では今度反対に、こんなこともわからないの？と責められた人はどうしたらいいんでしょう。まあ、実はね、私も家族からよく怒られるんです。もうどんくさいんですね。そんな時にね、やっぱり怒られたりするとどうしていいかわからなくなります。その時私はぬいぐるみに抱きついているんです。周りから見たら、何妙慶さんと滑稽な風景に見えるかもしれませんが、これが何とも言えないゆったりとした時間なんですね。ペットを飼ってらっしゃる方は、そのペットに、聞いてよ、唯一の私の味方よね、とか言って語りかける方もいるかもしれません。ここであなた様と共有したいのは、いかに分かってる、分かってないの言葉で相手を責めて、また責められてしまうのか、いかに傷つき合い、自分や周りを見捨ててしまおうとしてるんでしょうか。さて、一生の間にお彼岸が何回も繰り返されるのはどうしてでしょうか。それは一度各駅停車の今の駅に降りてみませんかと仏さんが語りかけてくれるような気がします。彼岸の岸は岸です。岸に沿ってその先の対岸を眺めていると、そこは何の世界なんでしょうか。それを教えてくれるのが、お彼岸の中日は太陽は真西に沈みます。赤々と沈むそのお日様に気持ちを向けてみませんか。お日様が下がると同時に自分の頭も深々と下げていきませんか。そしてその彼岸に触れることで、人間関係で揉めた時、ただ相手だけを責めるんではない、糸がもつれた原因があるんだろうな、そこには私自身もまだ分かってないものがあるのかなと感じていくことなんです。イライラするだけで終わってはもったいないんです。逆に私はいつも損ばかりしてると思うからイライラするんですね。そういうところに立ち止まるんではなくって、今私が生きてる場所をご縁に、そこから私はどう生きていくのか、今生きてるこの場所をね、仏教では四岸と言います。迷い多き娑婆世界です。するとその対岸が彼岸です。静かに合掌し、彼岸を思いながら、煩悩の炎から離れた清らかな世界を感じていきませんか。私たちはこの煩悩の世界、娑婆世界でしか今は生きられません。しかし私たちはどうか、亡き人はお浄土にいます。そのお浄土からおられる亡き人、阿弥陀様の国にいるこのお浄土から願われてるんです。イライラするだけで終わったらあかんよ。ただ自分は被害に遭ってると立ち止まるだけで終わってはもったいないよ。そこからあなたはどう生きるんですか。そのためにはどうか生きている時に、この清らかな 大地、お浄土を味わっていきませんか。そのためにこのお彼岸ではお寺さんで彼岸法要が行われます。どうかどうかぜひご縁をいただいてお参りをいただけたらと思います。私も9月23日は京都市内のお寺で法話をさせていただきます。日帰り法話を覗いていただきましたらご案内させていただきますので、どうぞメールをいただけたらと思います。今日は清らかに生きるについてお話しいたしました。